石井てるみがお送りしています FM 富士バンピー。毎週山梨大学に関係するゲストにお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。今週からは山梨大学のオープンキャンパスのご紹介をしていきたいと思います。今日は生命環境学部について、山梨大学生命環境学部環境科学科田中康弘准教授にお越しいただきました。田中先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、今日はお越しいただきどうもありがとうございます。
こちらこそどうもありがとうございます。
ありがとうございます。田中先生がいらっしゃる生命環境学部、
はい、
こちらまずどんな学部なのか教えていただけますか。
そうですね、山梨大学の生命環境学部は、農学系の学部になってます、はい、で、学科が4つありまして、はい、生命工学科、
はい、
それから地域食物科学科、
はい、
それから環境科学科、
はい、
そして、地域社会システム学科っていうこの4学科ですね。で、このうち、地域社会システム以外、学科以外の3学科が理系、
はい、
で地域社会システム学科が文系、そういう分離融合型の、学部になってます。
へー、生命環境学部っていうとなんか理系なのかなって思ったんですけれども、
そうですよね、
結構分離融合で、
そうなんですよ、
やっている、はい、そんな学科なんですね。
そうですね、やっぱり食品産業だとか、
うん、
あとバイオ産業とかっていうそういうところのイメージがあると思うんですけども、
はい、
卒業生のイメージとして、でそのそういう卒業生を送り出すためには、
はい、
やっぱり経済だとか、
はい、
経営だとか、そういったことも学ばなきゃいけないよねっていうことで、地域社会システム学科があるっていう、そういうふうにイメージいただければいいかなと思います。
あ、なるほど、経済や経営のこと、はい、も知っていないと、結局はなんて言うでしょうね、町に行き渡らないと言いますか、まあ人があってのという、はい、そういう学科なんですね。
あと法律とかもそうですよね。
ああ、なるほど、あ、はい、じゃあそういった、まあ、いわゆる文系っぽいことも学べる学科もある、
ね、はい、
ということなんですね、はい、さあそんな4つの学科からなる生命環境学部のオープンキャンパス、まず日程について教えていただけますか。
は
い、
今年度は、
はい、
8月5日の土曜日に開催されます。でプログラムがですね、
はい、
午前と午後あるんですけれども、両方同じプログラムが、実施される予定です。
あ、なるほど、はい、じゃあどの学科が午前とかどの学科が午後とかじゃなくって、
はい、
4学科とも、
はい、
ほうほうほう、
午前午後あります。
で、なるほど、
午前の方が9時半からで、
はい、
午後が、1時から開始っていうことになってます。
じゃあ気になる学科が複数ある場合は、
そうです、
午前はなんかどこか別のとこ行って午後変えたりだとか、そういったことができるということなんですね。
いいところ指摘いただきましてありがとうございます、
とんでもないです。はい、
はい、午前中は生命工学科行って、
うん、
午後は地域社会システム学科、そういうパターンもありということですね。
なるほど、
はい、
さあ実際にそのオープンキャンパス、
はい、
どんなプログラムが用意されてるんですか。
そうですね、理系学科と文系学科でちょっと違ってます、
はい、
ただ4学科その全てで共通してあるものが、
はい、
当然学科紹介っていうのがありますし、あとは個別相談っていうのがありますね。
ほうほうほう、
例えば個別相談なんかだと、
はい、
例年だったら入試関係のことだとか、
うん、
あとは、まあ、その入学してから その、例えば下宿はどういうところがあるんですかとか、どれくらいの家賃ですかとか、
はい、
そういうふうな幅広い質問とかにも対応してくれる、そういうふうなプログラムになってるということですね、
うんうん、下宿どうしたらいいかとか、そういった個別相談にも乗ってもらえるんですね。
だ
いたい
どのあたりにありますよとか、あと寮がどういうふうな寮があって、うんうん、お金はどれぐらいかかりますよとか、そういうふうなところとかのそういった情報も提供させてもらってるっていうところですね、
うん、
はい、でそれが共通のプログラムなんです。
はいはいはい、
で、理系の方は、それ以外だと、
はい、
研究室ツアーっていうのがやっぱり、まあ、メインイベントとして、産学科共通であります、
はい、
で、文系の方の地域社会に関しては、
うん、
研究室ツアーはないんですけれども、
はい、
模擬授業と言いまして、
はい、
大学 の講義の、まあ、ダイジェスト版みたいなもんですかね、
はい、
それを、まあ、実施するということになっています。
おお、じゃあもう実際に大学に入ったらこういう風に座ってこんな授業を受けるんだっていう、
はい、そうですね、本当の大学の先生がそこで講義をしてくれますんで、
はい、
その 先生のこの講義の雰囲気っていうのを直にこう体験できるという、うん、そういうことですね。
なるほど、はい、研究室ツアーというのもこちらも先生がツアーしてくれるんですか、うん、
これも学科によってちょっと若干変わるんですけれども、
はい、
まあ、例えばその、参加者の皆さんが自由にこう まあ、マップを持ってですね、うん、こうあちこちこ自分の行きたい興味のあるところにこう回るっていうそういうスタイルもありますし、例えば、環境学科の場合だったりとかすると、はい、現役の学生さんがこうアテンドしてここはどういう研究室ですよっていうような感じでこう、皆さんをこう、に案内するとそういうふうな形式を取るケースっていうのもあります。
はい、じゃあ実際に在籍している現役の学生さんと触れ合うこともできる。
そうですね、それがまあちょっとこのオープンキャンパスの売りの一つかなと思ってます。
はい、そして先生何やら、
はい、
なんか、うん、アイテムがあるんですか。
あ、アイテムですか。
はい、
ちょっとこれオープンキャンパスとは関係ないので。
あ、なんですか。
あれなんですけど、僕の研究の関連というか僕のやってることの。
そうですね、はい、ちょっと田中先生の研究について改めて教えていただいてもいいですか。
はい、ですね、僕 の、 研究分野なんですけども、はい、環境微生物学っていう分野なんですね。
微生物学。
はい、なんで微生物を対象に研究をしています。
へ、はい、え、先生微生物のどんな研究をされてるんですか。
で、僕は微生物の中でも、まあ、バクテリアっていう、まあ、細菌ですよね、っていうのが対象にしてるんですけども、その新しいその細菌、うん、未知の細菌っていうのをこう捕まえてくる、その方法を考えたりだとか、捕まえてきた細菌ですよね、はい、新しい細菌の利用法を考えたりとか、そういうふうな研究をやる。
え、未知のものを捕まえてくるってちょっと
未知のもの、新しいもんですよね。
それ宇宙人捕まえてくるみたいな難しさじゃないですか。
そうですね、宇宙人
だって未知のものがあるかどうか分かんないじゃないですか。そもそも、
それが、今はこう DNA を、解析することで、どうやらこの、微生物はいるよっていうことは分かるんです。
あ、そんなことが分かっちゃうんですか。
はい、それは分かるんですよ。
そしてその利用法を考えるって先生おっしゃいましたけれども、例えばどういったことに利用するんですか、はい、そういう微生物って。まあ、
その菌ではないですけれども、うん、まあ、一般的にこう新しい菌を取ってきて僕がやろうとしているのは、その、いろんな酵素を持ってますので、微生物って、でその中からいうような酵素はないのかなとか、例えば、いろんな環境汚染物質を分解する酵素だったりだとか、あとは工業的に利用できるような、多糖を分解する酵素だったりだとか、
はい、
そういうふうなものを、があるかどうかっていうのを調べたりしています。
環境科学科だけに、まさに環境のためにいいことに使えないかというふうに、
ね、
利用法を探されるんですね。はい、なんでも先生微生物ハンターっていう異名をお持ちだと。
ね、異名というか、こういうふうなお仕事をする人、
はい、
新しい微生物をこう捕まえてくるって、はい、そういうお仕事をする人のことを微生物ハンターっていうような感じで呼んだりとかするので、
はい、先生だけに限らず。
僕だけじゃないですよ。
はい、あれ、アイテムの話どこ行っちゃいました
っけ。そうですね、アイテムね、はい、実は私その、微生物の分離をこう、はい、まあ、やってますので、うん、そうするとね、微生物ってやっぱいろんな色を持ってるんです。
あ、そうね、う
ん、
ピンクだとか。
そうなんですよ、はい、でその色をこう学生さんとこうあるねっていうのを見てた時に、はい、これ絵の具みたいだねっていう、
おしゃれ
まして、でこれ微生物で絵描いたら面白いんじゃないっていうことで、はい、でその寒天にこう微生物を使ってこう絵を描いたりとかする微生物アートって言うんですけど、そういうのやってるんですよね。
これはなんかシャーレが出てきた、
ね、これね、
納豆、
はい、納豆の糸をこうジャーッとこう、ここ塗りつけるとこんな感じで納豆菌が出てくるんですけども、
本当だ、はい、なんかいわゆるなんか菌がブワーって広がっているかのようなね。
はい、
はい、
でこれを使って、はい、まあ、絵を描こうよと。でしかもこのシャーレの中に絵を描こうっていうことで、
あれ、
ま
あ、
こんな感じでですね、この誰かどっかのおっちゃんがここ映ってますけれども、
あれ田中先生ですか。
はい、
シャーレの中に田中先生の絵が描かれてます。
はい、これモデストバクターっていう菌なんですけれども、黒い色の色素を作るちょっと変わった菌 で、 でこんな感じで絵が描ける。
菌の
金です、
ね、色が黒で、 それで描いた田中先生の似顔絵
でこれね、難しいのが、
はい、
この金をここに塗った時って見えないんです、絵が。
え、そうなんですか。
はい、
え、そうなんですか。
見えないんです、金こう塗りつけてあっても、こうかなんかその塗りつけた型は見えるんですけども、
はいはいはい、
色は全然見えないんですよ、この黄色でも赤でも、最初は、
うん、
でそれが生育してくることによってこういう風に見える。
面白い。え、何日ぐらいかかると出てくるんですか。
これはすごく時間がかかって1週間ぐらいかかるんですけど、他のこの黄色の菌だったりとかすると1日2日ぐらいですかね。他にもちょっとっていうことでこんな感じの、これどなたかどっかの写真で、
私、なんか私っぽいなと思ったんですけど。
私っぽいですか。
これ石井てるみですか。
はい、
ですよね。
そうです。
嬉しい、すごい。 こんな感じで。私の似顔絵描いてきてくださったんですか。
はい、こんな感じでちょっとなんか、ね、僕が描いたんじゃないですけども、学生さんが。
学生さん、
はい、はい、
これ絵がお上手な方がいらっしゃるってことですか。
そうですね。
待ってください、この黄色い方は前の潜在写真ですよ、はい、あれこの当たる C 方の潜在写真かな、もう一個は。
あ、そうですか。
わ、すごい、
は
い、
でこれはもうあの先ほどあのちょっと紹介した生命工学科の藤田さんっていう方が、書いてくれたんですけども、女子学生なんですけど。
藤田さん、
はい、
藤田さんありがとうございます。すっごいですね、はい、こういったアートも直にオープンキャンパスに行ったら見ることができると。
そうですね、はい、これはちょっと展示しようかなとは思ってます
ね、
は
い、ぜひね皆さんもご自身の目でご覧になってみてください。うん、じゃあ先生改めてオープンキャンパスの日程について教えていただけますか。
はい、そうですね、はい、8月5日の、土曜日になります、はい、午前と午後の部がありまして、午前が9時半スタート、
うん、
で午後が1時スタートということになってます。で受付がですね、
はい、
30分前になりますので、午前午後とも、よろしくお願いします、
はい、
それからあと、申し込みなんですけども、
はい、
事前申し込みになっていまして、ホームページ上で、受付を、7月1日からする予定になっています。なのでそちらの方から、申し込みの方をお願いします。であと申し訳ないんですけれども、
はい、
それぞれ定員をですねちょっと設けておりまして、午前午後だいたいそれぞれで 7,80 名ずつぐらい各学科、する予定ですので、
はい、
まあ、なるべく早めに申し込んでいただけるといいかなと思います。
はい、はい、ぜひ興味のある方はお早めの申し込みをお願いします。それでは最後になりますが、田中先生、はい、番組をお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今年はですねあのコロナの制限がようやく解けまして、対面にでの、実施をすることがやっぱりできます。で、そういうこともあって私たち教職員それから学生ともどもですね、皆さんとお会いできるのをあの楽しみにしていますので、ぜひあのオープンキャンパスの方ねお越しいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、
田中先生どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ということで今週は山梨大学生命環境学部のオープンキャンパスについて山梨大学生命環境学部環境科学科田中康博准教授に詳しいお話を伺いました。山梨大学レディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。